Sunday promise, Sunday song list. Never a day feels like a baby long time fight. A baby long time fight until the night. Sunday profit.
おはようございます、コーヒーも一杯今日も始まりました。今日は6月7日日曜日、今朝の盛岡は、快晴、今日は夏日になりそうな一日です。今日は前回5月10日日曜日に、配信いたしました、編集者岡本仁さんとの、サンデープロミス僕のおじさんの音楽の、続編をお送りいたします。タイトルがサンデープロミス続僕のおじさんの音楽ということで、今岡本さんにもスタンバイしていただいてます。岡本さんおはようございます。
おはようございます。先週は、はい、すいません、急になんかもう一回撮り直してもらえないかな。
いえいえ、とんでもないです、とんでもないです。はい、あのまあいろいろ前回先週ですか、あのお話できなかったことも含めていろいろお話できたらいいなと思います。で今回またおじさん岡本さんが考える、僕のおじさんを、紹介していただくんですけど、まあ、今日は一人ですね、紹介していただくということで、はい、どなたでしょうか。
マイク・ミルズ。
はい、マイク・ミルズですね。はい、
まあ、映画監督、
はい、
グラフィックデザイン、
はい、
けれども、なんていうかな、まあ、マイクは僕よりも、はい、多分12歳年下。
はあはあはあ、一回り、はい、
そう、一回り、年下の人間を、
はい、
おじさんっていうのはどういうことだっていう、
そうですね、
そうね、はい、ちょっと先に話さないといけないなと思いまして、はいはい、まあまあマイクには、
はい、
その前にもちょっとあったというかすれ違う程度のこともあったんですけど、はい、基本的にはリラックスの編集長になってから、
はい、
それも、復刊してからのリラックスで、
はいはい、
あるようになった人なんですけれども、はい、考えてみるとそのリラックスっていう雑誌がですね、僕がその編集に関わった雑誌の中で、
はい、
読者ターゲットが、
ええ、
自分より年下の読者を想定して、
うん、はい、
創刊された雑誌を引き継いでいるので、
なるほど、
それ以前は自分がもちろん一番年下ではなかったんだけど、
はい、
俺が一番新しい感覚をこの編集部に持ち込んでるんだみたいな、はい、思い上がった態度でですね、
はい、
まあ、いろんな雑誌に関わってきたのが、
はい、
全てなんかこう自分の、まあ、20歳ぐらい年下の人を読者と想定して何が面白いとか、
はい、
そういうことをやっていったらいいんだろうっていう問題にですね、うん、初めてぶつかったわけです、ね、
なるほど。
でそれが、まあ、例えば僕に子供がいて、
はい、
身近にいつもこう年下のっていうか、
はい、
20や30離れた下の存在っていうのがいつもいてですね、
はい、
そういう、こう、存在を見て肌で感じてる感覚っていうのがあればまた少し違うんだと思うんだけれども、
はい、
そうでもないから、
はい、
となるとこう、こっちが意識して積極的に年下の人間と付き合わなきゃならないし、
はい、
そこから何かを学んでいかなきゃダメなんだなと思って、
ええ、
まあ、でもそれはすごい自然にできたのは、その、
はい、
リラックスの編集長になる前から、尾上作っていう、
はい、
アートディレクターと知り合ってでした、
はい、
彼も僕よりだいぶ下なので。
ああそうなんですか。
僕たち彼は、
あそうなんですか、
ね、多分マイクと同じぐらいか、もしかしたらもっと下かもしれない。
あそうなんですか。
本当に若いんですよ。
あそうでしたか、
うん、
すみません存在です、
ね、で、はい、僕からするとね、
はい、
だから彼の感覚を、
はい、
まあ東大みたいな、
なるほど、
ライトハウスみたいな存在として見て、
はい
はい、こうまあそれに導かれるようにっていうか、
はいはい、
あのいろいろと手探りしながら前に進むっていう感じになってたので、
なるほど、
まあそれをもっと大きく広げればいいし、
はい、
そういう東大みたいな存在っていうのが、
はい、
周りにいつもたくさんいるっていう状況を、
ええ、
ればなんとかなるかなって思って、
なるほど、
始めたものなんですね、
はいはい、
だからまあマイク・ミルズに出会って、
ええ、
まあいろいろとインタビューを何回かしたりですね、
はい、
でまあその過程で彼はまあ映画監督になったわけだから、
はい、
その前からも映像は関わっていたけど、撮
ってましたよね、
はい、マーシャルフィルムとか、
ええ、
まあ、ミュージッククリップみたいなものだったので、
は
い、
ええ、
まあ、本格的なこうドラマっていうか、
はい、
そういうものを作る人になるっていう過程をですね、
はい、
あの私を作りながら見ていたので、
なるほど、
その過程でうーんっていろいろこちらも考えさせられたりですね、
はい、
あの学んだりしたことがすごく多かったと思うし、はい、うん、あとは実際にその映画自体がですね作品として公開されて残っているので、
はい、
それを見てまたその作品の中からですね、
はい、
いろんな、うん、あのメッセージを作品のメッセージとしても受け取るし、
はい、
でまあたまたまマイク自身から、
ええ、
あの聞いているインタビューみたいなもので、
はい、
あの時ないことを言っていたなっていうことが、
うん、
これになってんだみたいな、
はい、
見方もついしちゃうので、
はい、なるほど、
本当にこう会った回数はそんなに多くはないけれども、
ええ、
まあ映画を見ればあのマイクに合ってるような気分にもなるので、そういう存在としてすごくこうずっと、
はい、
本当にやっぱり彼も東大のような人だと思っています。
岸君もあの岡本さんが、マイクにインタビューなさってらっしゃるタイミングというのは、
はい、
マイク・ミルズがその新しい長編映画を撮っているタイミングと重なってらっしゃるっていうお話を前に、
そうですね、はい、ね、24号って言ってもみんなには通じないビート前とサンフランシスコの中の号ですね、
はいはい、
すごい長いインタビューをしていまして、
うん、はい、
まあ、長くするつもりはなかったんだけど、
あ、そうなんですか、
これ延長版というか、
はい、
フルの尺で、
はい、
収めないと、
はい、
多分微妙なところとか伝わらないよな
っ て、 あ
っていうか、つまみようがなかったというかね、
はいはいはいはい、
着しようがなかったんで、
はい、
2ページの予定が4ページになってるんですけど、
へ
はは、これでも足りないんだけど、
うんうん、
そこでインタビューをしていて、それが、2004年の2月号だから2003年の終わりぐらい、
はい、
マイクが、東京に来て、
はい、
一緒に鎌倉に行ったことがありまして、
はい、
その鎌倉に行くロケバスの中で、
はい、
まあだから1時間以上かかったか、混んでたから、まあ2時間弱の時間で聞いた話っていうのが、
はい、
それがサムサッ
カー
についての話で、
はい、
もう撮影は終わっていて、
ええ、
編集する段階、
ああそうでしたか、
もう全然終わりの方っていう
時
の話なんですけど、
はい
はい、まあなんかマイクはさすごいこう、誠実な人っていうか、
はい、
モテ裏ないし嘘のない人なので、
はい、
もう自分のこう今どんなに苦しいか、
はい、
どこに向かって進んでるのかわからないみたいな、
はい、
こう心境というか、
うん、
とか状況とかを全部こう包み隠さず話してくれたんですね。それはすごいめっちゃ印象的で、あまりにもいろいろ聞きすぎて、サッカーができた時に、この映画を見て自分が好きじゃないなと思ったら自分が嫌いになりそうみたいなぐらいに、はい、思い入れたって、もう劇場で見たんだったと思うので、ドキドキしたって
、はい、ああそうですか、
はい、でもすごくいい映画だったんで、
そうですよね、
とても嬉しかったです
、はいはい、
それがサブサッカー で、はい、であとマイク・ミルズの特集を一度やったんですけど、
ああそうですね、はい、
その時に、
はい、
僕も行きたかったんだけど行けなくて、
はい、
本間隆史さんに写真を撮ってもらって、
はい、
僕がインタビューしようと思ってたんだけど、
はい、
本間さんすごく文章がうまいので、
はい、
本間さん全部やってくださいって言ったら、
はい、
いいよっていう、で多分マイクもその方がいいだろうと、
は
い、
うーん、
でそれがまたこう何ページかページを用意しておいて、はいはい、で本間さん短いテキストを書けばいいのかと思ってたら、
はい、
もっと長いやつ書いてくれって言ったら、
はい、
そのテキスト、自分のテキストで自分の写真が掲載されるページが少なくなるってどういうことって
言って、写真家
って俺どうなの、
写真家写真家ですもんね。
そうそう、でその時に、はい、まあ本間さんとマイクは本当にこう仲がいいというか信頼し合っているし、はい、どの映画にも確かね、最後のクレジットで、はい、サンクスクレジットで高志本間って出てくるんですよね。 20th Century Human ちょっと確認してないけど、
はい、
なくともサンクスイーナースが出てくるんですよ。
それこそスティール写真とか撮ってらっしゃいますもんね、本間さんが。
あ、そうです
ね、そうですよね。
だからそのビギナーズは、
はい、
その時にですね、本間さんがマイクとお話しした内容で原稿を書いてるんだけど、
は
い、
ええ、
また書くことが変わったでしょうとか、
ははは、
で、マイクが、
はい、
母親が亡くなってから、
はい、
父がゲイだって告白されたみたいなことを、
はい、
書いてあって、
うん、
僕はそれあまりにも個人的すぎて、
はい、
やりたいだから喋ったって言葉だと思うので、
はい、
雑誌に文章として載せるのはどうかなと思って連絡をして、う
ん、はい、
どうなんだろうって聞いたら、ええ、高志がそう書きたいんなら僕はいいよってまたいかにもマイクらしい返事が来て、でそれが、はい、それですよね、お父さんが、あ、お母さんが亡くなってからお父さんが息子に来
た、はい、
というおじい君と、
はい、
映画ビギナー
ズ、ビーナーズ、はい、
だからオリジナルのアイデアが、
うん、
まあ、そこで軽くアイデアを語ってるわけじゃないけど、
ええ、
エピソードとしては先に知っていたっていう。で、あとはあれですね、2016年に一度だけ復帰したリラックスで、
はい、
まあ、僕としてはやっぱり自分が関わるならマイクに絶対登場してほしいと思ったんで、はい、で違うお願いをしたんですけど、
はい、
その時がちょうど、なんだっけ、 20th Century Women
の、はい、
やっぱり編集をしてたのかな、
はあはあ、
時期で他のことはできないって言われて、
なるほど、
で最後の最後まで粘って、
はい、
インタビューだけなんとか
なるほど、
ロサンゼルスで撮ってもらった、
はい、
僕は行かなかった、
はい、あ、そうでしたか、はい、
で、うん、あ、そうそう、僕はロサンゼルス行ったんだけど、
はい、
だから東京に戻ってからやった時に来て、
ああなるほど、ああそうでしたか、アポイントメントが取れなかったってことですね、
そうそうそう、
はいはい、
必ず何かやるから待ってって言われたまま、
はい、
でもロサンゼルスにいる間は返事はない、
そうでしたか、マイクとの出会いというのはいつ頃なんですか、岡本さんが初めてマイク・ミルズと出会われたのは。
マイクはね、
はい、
青山に、
ええ、
東京の青山に、
はい、
チカスっていうラスチカスっていう名前のカフェがあって、
はいはい、
そこのギャラリーがあったんですけど、
はい、
そのギャラリーで、なんだっけ、 ビジュアルサンプラーっていう、
はい、
あのなんていうかポスターとか、
はい、
バーとかいろいろLP ジャケットの中に収めたカタログを見たことある人はいるかもしれないけど、
はい、
チンパンジャケット、
はい、
これが展示されたんですね、
はいはい、
そこでエキシビションやってて、
はい、
マイクも着てたんです
。なるほど。
で僕はだっけな誰かに誘われて、
ええ、
まあなんかこう一緒に行くことになって、
はい、
カフェの正一君だ。それで、行ったらその、LP ジャケット型の、
はい、
カタログも売ってて、
はい、
それがすごくいいから買おうと思い、
はい、
買ったら本人がサインをしてくれますって言われて、
はいはい、
でも本人いなかったんですよね。
はあはあ、
今ちょっと近くでインタビューを受けてます
みたいな。あ、なるほど。
で僕時間なかったんで、
はい、
カジノ君に
受けて、はい、
で次の約束があって歩いてたらあのすぐ近くに、
はい、
モダンエイジギャラリー
とか、はい、
ヴィンテージ家具を売ってるお店があって、
はい、
中原君最初勤めたところですね、
はい
はい、そこちょっと覗いたら、
はい、
なんか外国人が、インタビューを受けてたんで、
はい、
おマイクじゃん、顔見てすぐマイクだって分かるほどマイクのこと知らなかったから、
はいはい、
マイクミルスなんだろうなっていうことがありました。
ははは
だからそれだけで、
うん、
やっぱり会うのはリラックスを始めてからですね。
なるほど。
最初に会ったのはリラックス・フォー・ガールズという女性版のリラックスを防寒号として作った時に、
はい、
まあ、X ガールのロゴとかも、
はい、
マイクがデザイン、
はい、
そういう関わりもあって、
はい、
マイクのインタビューをしたいなと思って、うん、本間さんと一緒にロサンゼルスに行って、
はい、
まあ、高橋が一緒なら自宅でいいよっていう話になり、
はい、
左マイクの自宅に行ってそこでインタビューするみたいなことが一番最初の出会いだと思います。
はいはい、そのリラックスは僕も覚えてるんですけど、
あの、はい、
マイクの自宅がとても素敵なオタクの写真が載っていて、
はい
はい、で僕はあの、例えばなんだソニックユースとか、
はい、
まあ、X ガールズも当然知ってましたけど、あの、うん、やっぱりそのアーティストのジャケットのデザインをマイク・ミルズがやっていたので、
はい、
やっぱりそこでちょっと見聞きはしていたんですけれども、初めてマイク・ミルズっていう存在を多分意識したのはそのリラックス・フォー・ガールズかもしれないですね、僕も。はい、
あ、なんかだから僕もそのリラックスの女性版ってどう作ろうかっていろいろ考えた時に、
はい、
なんかマガジンハウス、
はい、
当時まだオリーブが定期刊行されてたんで、
はい、
オリーブとターゲットが重ならないようにするってどういうことっていうのが、うん、まあそもそもの出発点だったんですけど、はいはい、まあオリーブはパリジェンヌ、
はい、
ミセーヌがスタートだから、
はい、
あ、スタートはポパイの妹版だったけど、
はいはいはい、
まあ、ミセーヌっていう、うん、アイコンがあって、はい、じゃあリラックスの女性版はっていう時に、
はい、
やっぱりアメリカになって、まあ、僕がそういうタイプの人間だったので、はい、それでなんか男性が作ってるっていうのをあるところでちゃんと匂わせておきたかったんですね。
ははは、うん、
なので、ね、そのものすごいこうマニアックなディスクガイドをつけたりとか、
はいはいはい、
マイクのインタビューも、
はい、
僕は男であるっていうところが、
はい、
もちろん最初から分かるようにしてあって、
はい、
だから自分が X ガールを着るわけではないけれども、
うんうん、
あの X ガールのあの可愛
い
ロゴは誰が作ったのかっていうことに興味を持ってもいいんじゃないみたいな
はいはいはい、あ、そういう切り口だったんですね。はいはい。
なのでそこが一番最初の、あの出会いです、
うんうんうん、そこからまあ、あの先ほどお話しいただいたような、まあ、インタビューで、あったり、なんかその鎌倉に行かれたっていうのも、
うん、
ちょっとエピソードがあるんですよね。あのマイクと一緒に鎌倉でインタビューなさったっていうのも、
はいはい、僕の古い友人で、
はい、
広告代理店をやってるとこがいるんですけども、
はい、
彼もすごいマイクのファンで、
はい、
マイクがデザインしたものを売っているお店をやりたいって言ってて、
はい、
そんなこと考える人はいるんだと思う、はい、その元々の知り合いだから、
はい、あの
じゃあちょっとマイクに話してみようかっていうことで話してみたら、うん、
はい、
あのやりたいっていうことになり、はい、それが、ヒューマンズ
っていう
ものになったんですね、
はいはい、
でマイクがデザインしたポスターとテキスタイルを売る店みたいな、はい、でまあその店をですね、あの別にウェブでもよかったんだけど、
はい、
あのリアル店舗を持った方がいいよねっていう話になって、
はい、
でどこにあったらいいかっていうのをこう相談していた時に、あ、それは僕と友人がね、
はい、
鎌倉がいいよねっていう話になり、うん、で鎌倉という町があって、
はい、
そこをすごく町自体がいい感じだし、
はい、
あのそこにお店を持つといいと思うんだっていう話をして、
はい、
ちょっと物件いくつかあの連れて行きたいっていうことで、はい、それで一緒に鎌倉に行くことにな
るほど。
多分ね、その時ね、マイクはね、あの、ええ、なんだっけ、うつ病の、
あ、はいはいはい、
ドキュメンタリーが、はい、
うつの話ですね。
で、東京に来たんじ
ゃない。ああ、そうでしたか。
うん、
ははは。
2時間をもらって、
はい、
今日、鎌倉まで行った。
なるほど。あ、そうなんですね。
はい。
まあ、そこから、マイク・ミリズが、まあ、長編映画を撮るようになって、まあ、映画監督として名前を知られるようになっていくんですけれども、うん、今日はその映画についてもいろいろお話ができたらと思ってるんですが、
はい、
すご
くあの、
はい、
早坂が、
はい、
マイクの動画をどういうふうに見たんだろう、はい、見てるんだろうっていうのはすごく聞きたいですね。
はい、僕はあのマイク・ミルズの映画が、まあ当たり前って言ったら変なんですけど、あのとても大好きです。なんか好きな理由としてはやっぱりその私小説、どこまでも私小説であるっていうか、あの個人のマイク・ミルズの個人のエピソードだっていうのが、まあいろいろな文献を見、インタビューや文献を読む限り、分かっていて、でただその個人の話なんですけど、その個人の話がなんか普遍的な僕にでも分かる感情にちゃんと昇華されてるっていう彼のスタイルがすごく好きで、でなんか先ほど岡本さんがマイク・ミルズは何でもこう割とオープンに話してくれるとか、多分誠実な方なんだろうなと思ったんですね。だからなんか映画にもその誠実さみたいなものが伝わってくるし、来ますね、はい、うん、だからなんかそういうところが僕はとても好きです。
うん、なんかマイクもどのインタビューだったか忘れたけど、はい、やっぱり出発点が自分の体験に関わったものであると、
はい、
もちろんそこから頭の中でストーリーとかキャラクターを想像して、
はいはい、
フィクションになっていくんだけれども、うんうん、その出発点が自分の体験から出ているのが一番誠実なような気がするから、
はい、
うん、ここどうしてもそういうふうに思っちゃうことを言ってたし、そのビギナーズっていう映画の中で、
はい、
ちらっとお母さんが出てきて、
はい、
で3本目の、 20th Century Woman は、はい、そのお母さんが、
そうですね、
前後だけど、はい、お母さんと息子の関係、
はいはい、
でもそれもやっぱりこうビギナーズを撮ってる時に、
はい、
あの美術館にお母さんと行くシーンっていうのがあって、
はいはい、ありますね。
そのシーンをどういうこの人はどういうふうな振る舞いをするだろうっていう、
は
い、こういう場面に立った時にどう振る舞うかみたいなことを考えた時に、
はい
はい、あ、なんかお母さんだったらラッコするだろうな、がやっぱりボンボン出てくるんですって。
うーん、
で、そういう思い出が出てきた時に、
はい、
なんか 20th Century Woman作りたくなったみたいなことを言ってたと思う。
はあ。
うん、
あの 20th Century Woman のお母さんは、うん、とてもなんて言ったらいいんですかね、あのフェミニンというよりは、
うん、
マスキュリンな感じのイメージですよね、はい、あの節草もそうだし、いつもタバコを吸って、
うんうん、
はい、なんかそのヘンリンガービギナーズの映画のあの美術館のシーンでも垣間見れるんですけど、
うんうん、
あとなんか権威主義じゃないところというか、
はいはいはい、
なんかそんな確かにあの、
うん、
エピソードがありましたね、はい、
そうですね、うん、だからビギナーズ見てると、
はい、
あの父親の晩年を、
はい、
まあ、再晩年を、
うん、
こう見とるというか、
はい、
関係になって、
はい、
あんまり言うとネタバレになる
なそうですね、まだ見てらっしゃらない方もいるかもしれない、
そうですね、
はい、
あ、星の映画を喋るって
難しいですね
なんかね、
はい、
そうなんですよ、そうそう、だけど、
うん、
まあだから父との物語なんだけれど、
はい、
その中に出てくる思い出っていうシーンは、
うん、
母との関係っていう、
はいはい、
父の不在、母との
うん、
コミュニケみたいなことをほのめかすじゃない、
はいはい、
なんか、なんかそれがまあ3本目につながっていくんだろうなと思ったんですけど、うんうん、でも全然違うものになってますよね、
は
い、なんか三部作みたいなことでは全くないとか、
うんうん、そうですね、そうですね、全く別物、
うん、
なんか1本目のサムサッカーを僕も最近見直したんですけれども、サムサッカーはもともと原作があるじゃないですか。
そうです、はい、唯一原作、
唯一原作がある映画だと思うんですけど、でもなんかマイク・ミルズは多分こういうことを経験したであろう映画になんとなくなってる気がしていて、で、うん、あれもやっぱりそのお父さん、まあ思春期の、まあ、少年と父親と母親との関係みたいな映画だったと思うんですけど、
うん、
はい、でやっぱりそのなんか父親の不在みたいなのが、
うん、
僕は見ていて全然その時は前に見た時は気づかなかったことなんですけど、ビギナーズでもやっぱりその子供の頃はお父さんが常にいないというか不在の状態のシーンが結構描かれてると思うんですけど、サムサッカーもやっぱりお父さんっていう存在が割と希薄なんですよね。
そうですね、はい、そういえば 20th Century Woman に至っては
出てこない、はい、出てこないですよね、そうなんですよ、だからなんか不正の不在っていうのが、まあ、すごく僕的には個人的には僕はまあ父親がまあ離婚していなかったので、なんとなく、あ、これはなんか僕の勝手にですよ、すごいあのおこがましいんですけど、これは僕の映画だって思って3本とも見た記憶があります、
うん、
はい、
なんかいやさっき急にね、
はい、
映画の話を細かいところを話していくとネタバレじゃんって思った瞬間に、
はい、
なんか急に
こう何も話せなくない、
まあでもそうサムサッカーは、
はい、
実はね、昨日の夜 見直したんです
よ、はい
はい、今見てすごいよって、
はい、
でやっぱり映画って何回も見た方が、同じ映画を何回も見るってすごい大事だなと思うんですけど、
うん、そうですね、はい、
見 時は流してたシーンが、はい、すごい自分にとって重要だったとか、
はい、
そういうことがいっぱいあって、ね、
うん、
まあだから それこそ、
はい、
お一人の男の子の、
はい、
物語として、
はい、
見てきたんだけど、
はい、
父親も母親も成長過程、
そうですね、
だからそれがこう、はい、映画のなんか大体父母、
うん、
息子って見たら父は父の役だし、
はい、
母は母なんだけど、父も母もどうしていいか分かんないっていうのを、
うん、
割とこうむき出しにするじゃないですか、
はいはい、
でも悪い意味で、
はい、
だからそれが逆に、
うん
う
ん、
なんていうか心からの交流にならなくて、
はい、
命令みたいな形で、
うん、
頭を、まあ、実際に押さえつけたりとか、
はい、
指を探ってるのを、
はい、
こう無理やり引き離したりとか、うん、父親をやるじゃないですか、
はいはい、
だけどその息子には自分のことをファーストネームで
呼ばせるっていう、はい、
でそれはなんでって息子が誰か他の人に聞かれたら、
はい、
そう呼ばれると自分が年を取った気分になるから、
うん、
父を言ったみたいな答えをしてたりとか、うんうん、
はい、
まあだから本当になんかそういう物語だったんだなっていうのが、うん、よりはそっちの方が自分的には重要だなと思うようになって、
はいはいはい、
うん、で大学にほらこういうふうに、
ね、そうですね、そうですね、もう
大学に合格した時にさ、
はい、
お父さんにその話をしたらさ、
はい、
お父さんがさ、
はい、
やっとお前になれたのにっていう、
言いますね、
なれた
って、はいはい、
死んだのなれた
って
思うんですよ、
はい、
前とこうして付き合うことになれたのにみたいなことを言うのがね、
はい、
すごい思
っていく、そうですね、一番そこいいシーン行っちゃいましたね、もうい
やでもね、
はい、
もっとすごい、もうこれ言ったら見なくていいじゃないか、なんで俺の楽しみかって思われると思うんだけど、はい、最後にすごいセリフがあって、
はい、
で今とみんながっていうか僕が、
うん、
おじさんおじさん言ってるのって、
はい、
こうなんだなっていう、
うん、
前回もなんかそういうところに結びつけて話してたような気がするんですけど、
はい、
そのものズバリで言ってるセリフがあって、
はいはい、
ってね、
はい、
これはね、痛くなる、めっちゃ痛いね。
キアヌ・リーブスですよね。
そうそうそう、キアヌ・リーブス
っ
ていう、まあ、プロセッチパーの先生なんだけど、
はい
はい、そういう存在で、でまあ主人公にいろんな場面で関わるの、
はい、
の最後に、
うん、
言う言葉がですね、はい、まだ迷ってる、言っていいの
かいいと思います、もうここ
でも、まあ、言うわ、
はい、
ね、大切なのは答えなしに生きる力だ
って
、うんうんうん、それだと思って、
はいはい、
今って本当しんどい時期じゃないですか、
はい、
もう世界中の誰もがしんどいし、
うんうん、
いろんなことを考えなきゃいけないんです、
はい、
みんな答えを求めてる、
うん、
で答えをくれる人っていうのが、
はい、
求められるし、
はい、
だけどそのケン・リーブスは答えないっていう、
うん、
で答えがなくても生きる力っていうのを自分が持たなきゃダメだ、うん、それすごいな、
うん、
もうちょっと、まあ、寝落ちもしそうになったんだけど、
はい、
早く寝ちゃった。早くまで見ておこうと思って、
はい、
今一番欲しい言葉だと思って、
うんうんうん、
本当に皆さんごめんなさい。僕にとって一番大事なシーンを、
はい、いや、でも、はい、
よく教えてる人、本当にごめんなさい。逆に、これを見なきゃって思ってほしい。
そうですね。僕は、もう一回僕もつい最近、サム・サッカーを見直したんですけど、
はい、
個人的なそのトピックで言うと何度も言ってて本当に申し訳ないんですけど、もうすぐ父親になるんですね。なので、
はい、
やっぱりその親の目線で見てしまいました。
はい、
最初に見た時は多分あの少年の目線だったんですよ。僕もまだ若かったので、
うんうん、
はい。なんですけど今はやっぱりそのコミュニケーションがとても難しい子供との、
うん、
なんていうか接し方で、そのなんていうかな、その多分あの2人は、親の2人はその青春時代をあんまりちゃんと楽しめずに親になった人たちなんじゃないかなと思っていて、だからまあ自分の名前をファーストネームで呼ばせるっていうのはどうしてもそのまだ青春のままでいたいっていう気持ちがどっかにあったりするんじゃないかなと。でまた僕もネタバレなんですけど、あのテレビ俳優に夢中になったりするじゃないですか、お母さんが、はい、だからまだまだやっぱりこう、うん、若いままでいたいというかときめいていたいっていう気持ちを持った大人たちなんだと思うんですね、
うん、
あそれはすごくわかるんですけど、
うん、
なんかその子供を育てるっていうのはすごく高いハードルで今めちゃめちゃ不安なんですけど、
うん、
なんかそこの気持ちを代弁してるような映画でした。
そうですね、これ、はい、あの映画の中で言ったんだっけな、ティルダ・スウィントンのインタビューで読んだのかな、
はい、
お母さん役、
はい、
なんかまああれはこうサバービアっていうか、
はい、
郊外に住む家族の
物語
で、
はい
はい、郊外に住むっていうことの習性っていうか、
はい、
みたいなことを、まあ、自分は体験がないから、
はい、
ティルダは自分は体験がないから、
はい、
すごく、まあ、演技を考える上で、うん、なんかすごい重要なポイントだったみたいなことを言ってる、
はい、
でまあ郊外に暮らすっていうのが、
うん、
まあ、外では家族を演じなきゃならないっていう、
あ、うん、はいはい、
みたいなことを言ってて、うんうん、ちょっと全部をきちっと覚えてないんですけど、はい、あのそうか、郊外生活者の家族にとって、うん、家族のものを逆に考えてしまうがゆえに、うん、演じたりとか、
うん、
抑えつけたりとか、
はい、
そういうことが生まれるのかなとか、うんうん、外から見て自分たちがどう見えてるかっていう、
はい
はい、なんか、
うん、
なるほ
ど。もうちょっとその都会に比べるとやっぱりコミュニティが狭いですし、
うん、
ですね。そうですね。あ、このまま行くと1曲もかけずに終わってしまいそうなので1曲かけましょうか。はい、はい、じゃあ岡本さんから。
サムソッパーの中で使われてた、
はい、
まあ全部いいんですけど、
はい、
やっぱりその後っていうか映画完成する前に亡くなっちゃった、
はい、
エリオットの、
はい、
トラブル
ですね、はい、
はい、
お送りします。And it's too much for me. Trouble, trouble, can't you see? You've eaten my heart away, and there's nothing much left to me. I drunk your wine, and you've made your Let me go where I'll have to go there. Trouble, trouble, move away. I've seen your face and it's too much for me today. Trouble, trouble, can't you see? 曲はエリオット・スミスでトラブルをお送りしております。この曲にまつわるエピソードというか、はい、
俺たちのね、キャット・スティーブンスっていう曲なんですけど、
はい、
サム・サッカーっていう映画が、
はい、
マイク大好きな影響が70年のハロルド&モード、
はい、
ハルアシビル、
はい、ハルアシビル、はい、
に、まあ、オマージュっていうか、
はい、
なんかもうハラーを前に出して、そのコマ
し、
その映画の中でもトラブルっていう曲が、
はい、
スティーブンスが歌ったあのオリジナルで、
はいはい、
使われてるんですけども、
はい、
これを、自分の映画でも使いたくて、
はい、
でエリオット・スミスに頼んでカバーしてもらったっていう、うん、はい、あのどっちの映画でもこの曲ってすごくシーンでかかる、
ね、そうですね、うん、
なので1曲って言われたらこれです、
はい、トラブルですね、はい、
でも他の曲も他の映画の曲もかけたい。
そうですね、かけましょう時間があんまりなくなってきてるんですけど、
いやでも曲、はい、曲をかけて
かけちゃいます、はい、
ね、思い出したことがあったら
っていう感じで。そうですね、はい、わかりました。
じゃあね、次は、
はい、
その後編第2作はビギナーズ。
ビギナーズ、はい、
ね、日本で公開された時のタイトルは人生はビギナーズ、
はい、あ、そうでしたね、はい、
でマイクにどうして人生はって作るって聞かれた欲があります。
あ、本当ですか
分かんないっていう僕も分かんない、
はい、
いやなんか配給会社はビギナーズっていうのに、はい、検索すると、
はい、
全然違うものがたくさん出てくる。
あー、なるほど。
タイトルでそれに何かつけないと、
はいはい、
マイクの映画にたどり着かないっていうこともあったらしい
です。はいはいはい、
でビギナーズは、
はい、
結構なんて言うんだろう、ピアノ曲っていうか、うん、ラグタイムピアノっぽい曲。
そうですね、ジェリー・ロール・モートンとか、
はい、あとはまあホーギー・カーマン・マイケルとか、
はいはい、
あとバッハも使ってました、
ね、あ、そうですね、うん、はい、そうでした。
だからすごいこう音楽はとてもこうなんていうのかな、あんまり前に出てこないんだけど、うん、印象的な曲が多くて、
はい、
でやっぱり確か最初にかかる曲だと思うんだけど、
はい、
ポーパーマイケルの、
はい、
スターダスト、
はい、
曲、
はい、はい、お送りします。
Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie.And I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall.When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. though I dream in vain. In my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
はい、曲はホーギー・カーマーケルでスターダストをお送りしております。
あ、スターダストというと、
はい、
僕みたいに60過ぎた男はですね、
はい、
このシャボットのホリデーのエンディングテーマという
か、
クレイジーキャッツとザ・ピーナッツがやってた、
はいはいはい、
それの最後に、
あ、エンディングはスターダストだったんですね。
これを歌って、
はい、
でその後に花はじめが入って、
はいはい、
くだらないジョークを言って、ザ・ピーナッツにこう肘打ちされるっていう、あのお決まりのギャグがあ
るんですよ。はいはいはい、
真っ先にそれを思い出すんですけど、
はい、
これがホーギー・カーマイケルという人の曲だって知ったのは、
はい、
やっぱこのハローミスなんですね。そのさんの
はははは
ダイアン・ヨーコーか先だったか、
うん、
あ、どのアルバムだったか忘れたけど、
はい、
香港ブルースという曲で、
はいはい、
まあ、それで面白いなと思って、
うん、
ホーギー・カーマイケルの当時手に入るベスト版みたいな
のがあ
ったのをスターダップが持っていて、
はい、
あ、この曲作った人なんだって思いました。
なるほど。あ、じゃあ入り口は細野さんだったんですね。
うん、
へえ。
入り口は、まあ、入り口はクレイジー
キャッツ。あ、クレイジーキャッツか、そうか。まあでも、はい、まあまあ。ちゃんと認識したのは。
ネモさんっていう。
へぇ。
感じで知った曲です、
ね。はいはいはい。
あの映画は、
うん、
こんなシーンが好きでした。
僕はですね、まあ、僕本屋なので、うん、古本屋がよく出てくるんですよ。
ああ、はい。
はい。で、やっぱりその本の中の、なんて言うんだろう、一節をお互いこう見せ合ったりするシーンがあって、
うんうん、
いいな、こういう本屋やりたいなって見ながら考えてました。
そうです
ね。
はい。ね、もう、間が、
はい。
あるみたいな。
はいはい。
会話のせいに本のページを見せ合う。
そうです、そうです、そうです。
はい、いいですね。
はい。
これね、本当に、イガン・マクレガンが主人公を演じるんです
けど、はいはい、
グラフィックデザイナーで、
はい、
いつも絵を描いてるじゃないですか。
はいはい、
この絵はマイクが描いてる。
やっぱりそうですよね。はい、
それを見てると、もうマイクと同じに見えちゃうんですよ。
ああ、は
は。なんか一番。
うんうんうん。
だけど、なんだろう、もう、ちょっと耳がね、出てくる。
はい。
これがね、またね、マイクが飼っていた犬にそっくりなの。
あ、そうなんですか。
うん。最初、あれ？あ、ゾーイっていう、ゾーイっていう犬。
はいは
い、
はい、
使ったんだって思うぐらいに似てて、
へ
ー、あの犬がね、
はい、
いいです、
いいですよね、うん、いいや。
あとね、タギングしに行くとシーンと
か、あ、はいはいはい、あ、タギングのシーンいいですね、
すごくいい、
はい、いいですね。
印象的なのは、
はい、こう
なんかインサートの映像というか、
はい、
では
い、
大統領のポートレートがいっぱい、
はいはいはい、ええ、
1900何年っていうと、
はいはい、
その大統領の年が、
はい、
でその年の何か、
はい、はい、
あれがなんかこう、なんていうんだろう、次の 20th century ウーマンにつながって、
うん、はい、つながってますね、うん、
自分にとって深い関わりのあった年代っていうのを、
はい、
すごく薄くてもいいから、うん、あの共通のバックグラウンドとして、
はい、
みんなが思い出してから見てほしいっていうような、
はい、
ットだったのかなと思ったりして。
なるほど。
であれすごく好きなんです
よ、ね、はいはいはいはい。
僕はやっぱりあのアメリカに暮らしたことはないから、
はい、
その写真だけで、
うん、
そのあ誰だっていうのは、
はい、
分かんないけど、
うんうんうんうん、
でもなんかそういうことを知ってるんだろうなっていう、うん、でその後の作品でもいっぱいこう1900何年に何が起きたかみたいなのだけで一冊本をしてましたし、
はい、うんうん、
その時に起こったことっていうのをが自分にどういう影響を直接間接与えてるかっていうことっていうのも、
はい、
まあ、大事に思ってる、
うんうん、あれは印象的ですよね。次の 20th Century Human でも、うん、あの出てきますけど、ああいうなんていうか、はい、
このやり方がもっと洗練されてまして、
ね、はい、はい、そうですね、うん、
で、まあ曲を かけたいから
あ、そうです、そうです。
20th Century Human の話にですね、
はい、
まあ、あれは1979年っていう、
はい、
その年の夏に起こった、
はい、
うん、みたいな感じだけど、
はい、
だから79年にヒットした、うん、あるいはあの聞いて影響された人が多かったっていう曲に、
はい、
ええ、曲自体ももう一つのこうモチーフになるっていう、
はい、
音楽が印象的な、
はい、
だけどあのストーリーもめちゃくちゃいいし、
そうですね、
あの理想的な作りになってると思うんですけど、うん、実際のニュース映像とかも使いながら、
はい
はい、まあ、だから、一番いいのは79年の映画だって分かるために、はい、
うん、
いろんな当時のトーキングヘッズとかを使ってるん で、
はい、
で僕はその時に79年全然違う音楽聴いたから、
はい、
エンドロールで突然流れたバズコップ、
はいはいはい、
にもう衝撃を受けて、
はい、
ここだけ新曲使ってんのか
って、はい、
うんで、
はい、
あれでいいんだけど、
はい、
お前さん早くかけてたでしょ。
そうなんですよ、すいません。
まあ違う曲がいいかな、
かけちゃいました。はい、
で79年の、
はい、
主人公はリアルあの79年の音楽に影響を受けてたけど、
はい、
アートが大好きな曲っていうので、
はい
はい、As Times Go By
っていう
曲があるんですけれども、
はい、
それの、あの、ディレクターれたやつじゃなくて、
はい、
フラバージョンがいいな
と思
って、
はい、
多分夜のシェミルソンだったっけな。
そうですね。
に、
はい、
あの、バージョンで、
はい、
As Times Go By、
はい、お送りします。ハリー・ニルソンで As Time Goes By。
Time goes by. light and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story.
はい、お送りしている曲はハリー・ニルソンで As Time Goes By をお送りしております。このアルバム大好きなんですよね、このレコード。はい、なんかあの映画に出てくるお母さんはジャズが好きなんですよね。
そうですね、
はい、なんかあの対比が面白いなと思って、音楽のあのニューウェーブやパンクがかかる一方で、こういうオールドタイミーなジャズが一方ではかかるっていう、なんか構成が面白いなと思って、うん、映画の音楽の、
まあこのバージョンではないけど、
そうですね、
この曲がかかって、
はい、
ここそのシーンがね、
はい、
最後のシーンがね、
はい、
僕はもう最高だと思います。
うん、そうですね、
まあそれぐらいはネタバラシすごい綺麗なし、
そうですね、確かに言っちゃいそうになりました僕今。
もういや、まあ本当にそのなんて言うんだろう、こういろいろにいろいろなことで、
はい、
僕がやってた雑誌に関わってもらって、
はい、
努力してもらって、
うん、
でそれをしてくれたあの年、
はい、
当面ね、
はい、
その過程でいろいろ教えてくれたし、うん、あのその人が作った作品で、
はい、
ずっと何かをこう、
うん、
受け取りつつ、
はい、
ある、
うん、
思います、うん、本当に僕昨日のタイミングで、
はい、あ
の全然これ忘れてて、
はい、
もう一回ネタバラしますけど、
はい、
キアヌ・リーブスが大切な答えのいる力だ、はい、
うんうん、
でそれだよって、
はい、
本当に思いました、
うんうん
うん、そうなんです、
うん、
だから答えは自分で見つけなきゃいけないんですよね、
はいはい、
分解して、
うん、
でずっと考えて、
うん、
自分の言葉で人に説明して、
はい、
世の中にはいろんな考えがあるんだなっていうことを、
はい、
無用するっていうか、うん、受け入れるっていう、
はい、
っていうのが大切なんだなっていうことを、うん、最初の映画でも教えてくれてる、
うん、なんかあの岡本さんが2回にわたってあのおじさんの、まあ、岡本さん考えるおじさんっていうことをあのお話しくださったんですけど、全てのおじさんがやっぱり同じようなメッセージを発してらっしゃるような気がしていて、あのまあやっぱり答えをくれるんじゃなくて自分で考えろっていうことをおじさんは示唆してるんだなっていうのが、なんか全てのメッセージのような気がします。
うん、
はい、
マッケン・ハガシーってあの「Wasn't Born to Follow」っていう、
はいはい、
舞台というのが言ってたんだけど、
はい、
それも、まあ、ここに答えがあるわけじゃないっていうことも多分、
うん、
同時に言いたかったというか、
はい、
これを答えとして、
はい、
それもやらないでね
っていう、うんうん、ええ、
自分で考えてねっていう、
はい
はい、あったんだなと思います、
うん、コーヒーも一杯特別編、サンデープロミス続僕のおじさんの音楽、いかがでしたでしょうか。編集者岡本ひとしさんをお迎えしての、トーク、僕のおじさん、岡本さんが考える僕のおじさんマイク・ミルズをの話を中心に、お送りいたしました、 収録時間を、残念ながら1時間過ぎてしまいましたので、このような形で途中で終わってしまいますが、また皆さんとどこかで、お会いできる日を楽しみにしています。コーヒーも一杯はまた来週も配信、続きます。皆さんではまた来週お会いしましょう。